こんばんは、佐々木です。メディアヌップでほぼ1年にわたってお伝えしてきた無敵化リンゴからハードサイダーを作るプロジェクトなんですけれども、先日ついに完成しまして、12月2日岩手県遠野市で完成披露パーティーをやってきました。本日はそのイベントの録音をお届けしたいと思います。ただですね、普通自分が参加しなかったイベントの録音を聞かされても全然面白くもなんともないっていうのは普通だと思うんですけれども、そこはちょっと工夫をしまして、イベント中にスピーチをされる方々はプロジェクトの参加者でありますし、その方々がですね、どういった経緯でこれができていたのかっていうのを、大体時系列に沿ってご説明していきますので、聞いていくとどんなプロジェクト、どんなプロダクトだったかが分かるというような仕掛けになっています。このプロジェクトをですね、ご支援いただいた皆様へのご報告として、こちらのポッドキャストをお届けしたいと思います。で、そのイベント中の流れなんですけれども、司会をされているのが田中美希さんです。で、その後順番に遠野醸造の袴田さん、グリーンネイバースハードサイダーの及川さん、そして遠野醸造の太田さん、そして私、そして遠野ダオの小林千恵美さん、この5人が順番にお話をされます。どうぞお楽しみください。
メディアヌップ、
始まる前に今日どこから皆さん来てるか聞いてもいいです。もしかしたら遠野に、ね、来て、遠野で住んでて遠野に来てる方もいれば、しわから来た方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、ここで、簡単なアンケートに皆さんにお答えいただきたいと思います。では今日遠野市内から来たよという方、手を挙げてください。はい、いい声、遠い声が聞こえました。はーいと、ありがとうございます。じゃあ今度シワから来たよという方いますか。あ、シワ、ようこそ。もうそれはシワから来ているという方から手を挙げていただき、皆さんどちらから今日いらっしゃったんですか。新潟県、ようこそ。拍手。どこから、あ、新潟から来た方、ちょっとどこからどこまでか、な、何新潟、何ゆえに、ゆうは何しに遠野へ。あ、燕三条から。あ、お仕事か何かで遠野へ。それでも、おー、なるほど、よ、素晴らしい、ようこそ。遠野は初めてですか、お越しいただいて。あ、じゃあもうすごい一番いい日に来ました。年間で一番いい日とも言える日かもしれない。それ言うと、ね、いろんな団体から、いや今日もいいよ今日もいいよって言われちゃうんですけど、その、ね、いい日の一つである、本日ね来ていただいたということで、はい、今日は修学旅行生の皆さんも来ているそうですね。ようこそお越しくださいました。わー、すごい。車で何時間くらいかかりましたか。4時間半、5時間半。うわー、でも私こっちでそんなもんで着くんだということは、私たち来年はじゃあハードサイダーを担いで新潟に、イン新潟があるかもしれませんね。他に遠野、紫波町、新潟以外から来た方いらっしゃいますか。もう他まだ自分は言われてませんという方いないですかね。じゃあ今日はこの3市町村の、合同飲み会ということですね。じゃあ皆さん、
こんばんは。先どちら選びましたか。ハードサイダー。サイダー、あ、太田さん、サイダーお願いします。
さあね、続々と仲間が増えたということは、もう一回みんなで乾杯したっていい。さあみんなで乾杯したっていい。私乾杯って大好き。でも本当に遠野で暮らして私は2年になるんですけど、あ、何ですか、何ですか。ですよね、やっといた方がいいですね。え、こっちの方、開けてください。開ける煽りしてすいません。開けてください。じゃあ、予行練習ですけれどもね、皆さん、一回、もう一回、ね、新しいメンバー来たら乾杯ということで、いいですか。せーの、乾杯。え、ずっと喋ってていいのかな。私喋るのも大好きなので、ずっとラジオみたいになっちゃうんですけど、はい、やっちゃいます。あ、じゃあもうどんどん前倒しスタートして、コンテンツを少しゆったり使
えるようにしますか。はい、どうでしょう。あと何人ぐらい来てるか確認してみて。あ、ゆったり始めちゃっていい。じゃあ、あのですね、皆さんの会場の温度がどんどん暑くなってきても始めちゃったっていいと。あ、チケット、あ、いらっしゃったかな皆さん。はい、あと数名でね、全員が揃うということで、皆さんも乾杯も予行練習たくさんしてきたので、そろそろゆるゆると始めてもいいんじゃないかというね、ことで、まず最初に本日今日のね記録ということで、写真撮影や録音を行っています。もし万が一僕はちょっと事務所を通さないととか、ね、美しすぎて、撮られたらまずいみたいな方がいらっしゃれば、あのカメラマンね、そちらにいるももちゃん、はい、担当してますので、撮られたらまずいよという、映りたくないなっていうことあれば、あのね、あの事前にその旨をお伝えいただけたら、お写りしてない写真をね、あの SNS や記録とかね、そういうものに使いたいなと思いますので、何かあれば、あの遠慮なく、あのね、皆さんが気持ちよく今日の回をね、進められるようにしていきたいなと思いますので、お申し付けください。はい、私のことはどんどん撮っていただいて大丈夫ですので、ね、フリー素材として、ので2年間頑張っております。さあ早速ですが、この今日のですね、ビールとそしてサイダーの、紹介に、移っていきたいと思うのですが、まずはテキカップルセゾンを担当された袴田さん、こちらに来ていただいてもよろしいですか。もういいですか。ではあの遠野醸造の、そうですね、遠野醸造のプリンスこと袴田さんを皆さん拍手でお迎えください。袴田さんよろしくお願いします。はい、はい、一応マイクが私に負けないぐらいの声が多分出るように音量をつけてると思うんですけど、じゃあ味わうポイントとか、まあ、まずあのちょっとあのご自身のご紹介も含めて、はい、皆さんね、あの、初めてお会いする方もいらっしゃると思うので、普段どこでどんなことをされてるかも含めてお願いします。
はい、皆さんこんばんは。遠野醸造の袴田、あ、入ってる？
近づいたら多分もっと。
遠野醸造の袴田と申します。ですね、私たちはですね、ここから一本向こうの通りにですね、遠野醸造タップルームっていう、まあ、醸造所併設のレストランなんですけども、そこの、運営をしております。基本的には、まあ、ビールおよび発泡酒を、醸造して、その場でこう出来たてのビールを提供するというところを、やっております。で、本日も絶賛営業しておりますので、よかったらこの後ですね、皆さん流れていただければ嬉しいかなと思っております。はい。で、ビールの説明？
そうですね、ぜひ、味わうポイントと。
味わうポイント
なんかどういう味かとか、はいはいはいはい、お聞きできたらと思います。
ですね、今回ですね、あの、まあ、テキカアップルセゾンっていうことで、まあ、テキカのリンゴを、使用した、白ビールを、醸造しています。で、まあ、ポイントとしては、まず、セゾンっていうビールを、が、ベースのスタイルになってるんですけど、セゾンって聞いたことあるよって方いらっしゃる。多分あまり、馴染みがないかなと。
セゾンカード。
セゾン、あ、そっち。なるほど。
エキュー別のね。
エキュー別のポイントね。セゾンではないですけども、まあ、そうですね。フランス語とか、で、あの、季節っていう意味なんですけども、あの、もともと、あの、ヨーロッパの方の、で、農家さんが、まあ、繁忙期に、農作業の終わりとかに、こう、飲む。ようなビールがベースになってて、まあ、すごく飲みやすくて、まあ、さっぱりしてるっていうのが特徴のベースのビールです。なのでセゾン酵母っていうめちゃめちゃこう発酵が旺盛でちょっとこう、フルーティーな香りがする、酵母を、今回チョイスしてます。でそこに、テキカの、リンゴジュースですね、だいたい 10% ぐらい、入れてるので、まあ多分そこまでリンゴが前面に出てるっていう感じではないかなと、うん、本当はもうちょっと入れたかったんですけども、うんうん、諸事情があり、はい、若干量が減ってしまったんですけども、うんうんうん、若干こうリンゴの風味がほのかに感じられて、うんうん、そこにこうセゾン酵母由来のちょっとスパイシーでフルーティーな香りが感じられる、うん、ビールになってるかなと思います。
はい、ありがとうございます。ちなみに今
ビールから飲んでるよと、あ、ごめんなさい、これ人のやつ。あ、こちら、私はちょっとこれです。ビール飲んでるよって人、ぜひ手を挙げてください。どうですか、袴田さんの説明を聞くと、より美味しく感じられますよね。そして、まだ飲んでない方は、2本目がもう楽しみになってしまうんじゃないかなと思います。袴田さん、言い残したことはないですか？
そうですね。ちなみに、はい、こちらが、使用しているホップが、遠野さんのホップ、はい、吹雪を使用しています。うんうん、まあ、極力こうリンゴのキャラクターを立たせたかったので、そこまで大量にはやってないですけども、ちょっとアクセント程度に入っているので、ぜひ息吹どこかなっていうのを探しながらちょっと飲んでいただければ。
ホップを探せ、ホップの風味をね、ホップを探して飲むのがいいですかね。
はい、
そうですね。皆さんの中にホップをもう感じられている方はたくさんいるんじゃない、どうですか、ホップを感じてますか、どうですか。ドキ。すいません。ありがとうございます。急に振られるかもしれません。全員が当てられると思ってくださいね。さあ、ということでね、多分2本目がワクワクしてるんじゃないかなと思います。袴田さんにぜひ拍手でありがとうございます。今日は楽しみましょう。ありがとうございます。では続いて、ハーベストブリュー2023を味わうポイントということでですね、及川さんにもお話を伺っていきたいと思います。それでは、グリーンネイバーズハードサイダーのね、三河さんにもお話聞きたいと思います。お願いします。拍手をお願いします。イエーイ。ようこそ、遠野へ。
袴田さんより背低いんで、ちょ
っと。失礼いたしました。
顔のこの人間って、す
いません。よいしょ。
す
い
ません。
はい。
皆さんこんばんは。
こんばんは、
グリーンネイバースハードサイダーで醸造長を務めております及川と申します。本日はよろしくお願いいたします。私たちはですね、岩手県の紫波町というところで、ハードサイダー、リンゴのお酒を専門に醸造しております。まあ、日本ではまだまだ馴染みがないハードサイダーという言葉なんですが、まあ、一般的には、広く認知されている呼び方とすると、まあ、シードルという呼び方が、広く知られていると思いますけども、まあシードルというのはフランス語で、リンゴのお酒をシードル、でイギリスですとサイダー、アメリカですとハードサイダー、スペインですとシドラといって、まあ、国によってそれぞれこう呼び方が違うんですけども、まあ、私たち自身、私たちはまあハードサイダーということでブランドを展開しています。で今回ですね、遠野醸造の太田さんからお声掛けいただいて、この無敵化リンゴでハードサイダーを作るプロジェクトというのに参画させていただいて、私たちがですね、普段ハードサイダー作る場合もですね、未成熟の敵化リンゴっていうのをベースにして、醸造しています。ですので今回はその敵化リンゴ 100% で醸造しましたけども、普段我々の定番で作っているリンゴだけで作るものはですね、50% から60% ほどこの未成熟の適化リンゴ果汁を使って醸造しています。で今回は初めて 100%、未成熟の適化リンゴだけで作ってみました。で、まあ、今回のプロジェクトで、収穫されたリンゴの量が、思ったよりもちょっと少なかったので、普段我々がベースにしている奥州市江差市の適化リンゴをブレンドして 100% で作りました。正直そのなんとなく仕上がってくるまではその今まで適化リンゴ、未成熟なリンゴだけで作ることがなかったのですごくちょっと不安だったんですけど、クーラーの予想を超える仕上がりになりまして、来週新しい仕込みするんですけども、適化リンゴだけで作ることを決めました。はい、またちょっと今回でハーベストブリューで使った酵母とはまた違う酵母を使って、新しい僕たちの、定番となりうるコンセプトで、もう一回チャレンジしようかなというふうに思っています。なので本当に今回、このような機会をいただいて、まあ、私たちの製品作りにもすごく多くの刺激をいただいたのですごく感謝しています。はい、ぜひ楽しんでいただければなと思います。
ありがとうございます。皆さん持ってる方、はい、適化、ごめんなさい、ごめんなさい、ハーベストブリュー2023から飲んでるよという方、ぜひ今飲んでみるとお話聞いた後とまたより美味しく感じるんじゃないかなと思いますね。1本目にこちらを選んだ方が多かったかなと思いますので、ぜひね、2本目も3本目もどんどん飲んでいけたらなと思います。余談ですが、私の仲良しのお友達がですね、ここで働いていて、ふみこちゃん、
はいはいはい、
に同い年の子で、こちらでいつもしわちょうで働いてるんで、よくね、遠野にも遊びに来てくれて、朝10分だけ仕事前に来たよとかって言って私に会いに来てくれるとか、本当仲良しのお友達、同い年のね、お友達がいるんですけど、ご存知の方もいるかもしれません。お隣に、ひずめ湯というお風呂があって、その隣にあるね、ハードサイダーの醸造所ということで、もう飲んで入って、飲んで入ってても最高な場所にあるので、行ったことない方はね、だって泥酔禁止とか書かれちゃうかもしれないですけど、
逆ですね
、入って飲んで入って、入って飲んで、飲んで飲んで、という感じでね、ぜひね、まだ行ったことがないよって方はね、行ってみて、私のお友達のふみこちゃんに待ってもらいたいなと思います。私的には隠れコラボみたいな感じでふみこちゃんとこう遠野がつながって嬉しいななんて思って楽しみにしてきました。すいません、ちょっと私の話でしたが、ありがとうございます。それではもう一度拍手をお願いいたします。はい、お話聞いてからだとなんかちょっとイエーイみたいな気持ちで、俺は味知ってるぜみたいな気持ちで飲めちゃうのが最高だなと思うんですけれども、それではですね、皆さん何度も練習してきたので多分大丈夫だと思うんですが、乾杯の本番がやってきます。さあ皆さん、お手元にビール、ハードサイダーありますか？どっちもあります。いい言葉ですね。どっちもあります。どっちもあります。最高。いいですか？はい。
お酒飲めない人向けにリンゴジュースも、
リンゴジュースもお茶もありますよ。
もしない人いれば、
ヘイヘイキッズ、みんなも乾杯しようぜ。どう？乾杯しようよ。
このビールとサイダーを作った
リンゴジュース。乾杯する？いいの？リンゴジュース飲むかい？
飲めない方にほんの少しだけ。
いいの？みんなで乾杯しようよ。いいですか？さあ、じゃあ、乾杯の温度は、
そうね、
大輔さんにお願いしたいと思いますので、私一回マイク置きます。
あ、嘘。不安だな。
不安だな。
不安だな。田中美希がいないと俺乾杯できない。
いいですか？じゃあ皆さん、あ、まだやってるかな？
乾杯の前になんか今日の、今日この後もですね、多少コンテンツがありまして、
はい、そうですね、
乾杯したら一旦歓談があるんですが、
はい、
その後もうちょいと長く、うんうん、この1年間どうやってリンゴから作ってきたかっていう、はい、太田さんと私の長い話があるので、じゃあ太田さんも長いし俺も多分長いと思う。とりあえずは中盤に入れてますんで、うん、乾杯はサクッとやりたいと思うんですけども、はい、とりあえずですね、もうそこにある国人くんってそこにいると思うんですけど、彼はプロジェクトの最初から農作業ほとんど手伝って、うん、で遠野出身なんですけど東京在住なんですよ。で東京で僕と国人くんが毎回わざわざ帰って作ったんですけど、
すごい、
一杯のお酒を飲むために8ヶ月通ってリンゴから作るっていうのでもうこんな珍しい経験ないっていう、その日なんですごい楽しみにしてきました。
最高ですね。
はい、でそのねプロセスはちょっと後で皆さんにご紹介したいと思うんで、とりあえず今回はサクッとまずは、はい、ではよろしいでしょうか？
はい、
はい、じゃあ無敵化リンゴで作るハードサイダーと今回はフルーツビールも作りましたので、その完成を祝しまして皆さんで乾杯したいと思います。乾杯！
うまい！はい、皆さん素晴らしく盛り上がってきましたね。あ、私のマイク、あ、いいですか？ご歓談、先ほどね大輔さんから乾杯をして歓談があって、その後この誕生秘話をねお伝えしますという話があったと思うんですけど、ついに誕生秘話が聞けるタイミングがやってまいりました。誕生秘話、秘話、秘話じゃないですか、秘密にしてなかった？誕生はお金ですけれどもね、この今日ね美味しくいただいてるビールとハードサイダーがどのように生まれたかというところをですね、お話しいただいて、またよりそうこう心に来て美味しく感じちゃうというような話を聞けるんじゃないかなと思うんですけれども、無敵化リンゴだけで作ってみてはという発案者である太田さんからお話をお伺いしたいなと思います。皆様ぜひ拍手で太田さんをお迎えください。
紹介に上がり、はい、あ、いいですか、
はい、はい、大丈夫です、お願いします、はい、
紹介に上がりました、太田です、はい、6、7年前に遠野に移住してきて、遠野醸造の立ち上げを、そこにいる袴田君と王子袴田と、2人と、ダブルスコア、僕、私60近く、彼30ということで、ダブルスコアで組んで、醸造所立ち上げました。それで醸造所立ち上げた時にですね、まあいろいろ遠野でビール作るっていうことを考えた時に、やっぱり遠野リンゴがあるからサイダーも作りたいよねみたいな話も当時からずっとしてたんです。それでまあ当然そういう話もあったからサイダーの話もいろいろ調査してたんですけど、日本のリンゴはあんまりサイダーに向かないっていう話があって、なぜかっていうと日本のリンゴってものすごく立派なんです。甘くて大きい。もうヨーロッパの人たちなんかとかアメリカの人が見たらびっくりするんです。なんか薬使ってんじゃねえかみたいな。まあそんだけ日本のリンゴ農家の人がすごい技術を磨いてですね、そういう甘くて大きくて立派なリンゴを作ってるんですけども、サイダーには向かない。なぜかというと甘すぎる。甘いとですね、アルコールが高くなっちゃうんです。8% とか 9% のサイダーができちゃう。それから高い。やっぱり上等ですからね。それアメリカとかヨーロッパで売ってるリンゴなんてこんなちっちゃいですよ。ちっちゃくて安い。それでヨーロッパで飲まれてるアップルワインだとか、まあ、シードルっていうのはそんな高いもんじゃないです。私も学生時代に格安航空券で行って貧乏旅行してた時ありましたけど、学生のお酒みたいな感じでもう安いお酒なんですね。それ日本の大きくて甘くて立派なリンゴを使ってサイダーを作ると、高くてアルコール度数がむちゃくちゃ高いサイダーしかできないということだけは最初に分かったんです。そしたらですね、じゃあリンゴっていうのは途中で大きいリンゴを作るために途中でこう間引いていくんですね。それ摘果って言うんですけども、で その間引いた方のリンゴでサイダー作ったらいいんじゃないのかなってのが次だったら、次に考えたことだったんですけど、もうやってる方がいらっしゃる。でさっきお話のあった及川さんなんかが、それ青森の森山園っていうリンゴ農家のところに行って、そういう摘果したリンゴでサイダーを作るっていうプロジェクトがいっぱいあって、及川さんもそういう形でリンゴを作ってた。あ、じゃあまあそれはそれでやっていただければいい。でそのうちにですね、いやそもそも食用リンゴっていうことを前提にしないで、そのある程度大きくなったところでもうプチプチプチプチプチと全部取っちゃって、その大きくしないままそのサイダーを作れば一番手間がなくて安くて作れんじゃないかっていうことを発想して、そういう話をあちこちでしてたんですけど、そうだねって乗ってくれる人がいなかったんですよ。それをやってるうちにですね、去年、佐々木栄造さんっていうその佐々木大輔さんのおじさんにあたる人にそういう話したら、ああうちでやってみるわって言って、もうその時その悦夫さんがですね、もう自分のその育ててきた無農薬でやってきたリンゴ畑をもうそろそろ閉じようかどうしようかって考えてた頃だったんですね。それで私の話聞いて、あ、それならできるって乗ってくれたんです。それならその手間かけないで、もうだいぶお年ですし、その楽にこうリンゴを作って、しかもサイダーっていうシードルっていう商品まで持っていけるなっていうことをその時納得していただいて、あ、やっていただけますかって話をした時に大輔さんにですね、こういう話あるんですけどどうでしょうって言ったら、もうノリノリになっちゃって、それその後私何もしてません。大輔さんが全てやりました。はい、で私がやったことは、及川さん、シワの及川さんにこういう話あるんですけどどうですかって言ってこう紹介したこと、それから袴田君にこういう話あるんだけどやってみるっていう話をしたこと、もうそこまで。 で、あまりちょっとそこが気がとがめてたんで、今さっきあのチケットもらってあのビール出すかよくだけもやってまあ最初と最後だけちょっとやらせていただいたみたいな。あとはあの皆さんがですね本当に面白いなと思ってくれて、いろいろあの大輔さん中心にいろいろ盛り上げていったプロジェクトだと思ってます。でもあのその最初にこう囁いた張本人としては、あ、ここまでやってきてくれたんだと思って本当に感動してます。どうも大輔さんありがとうございました。
ありがとうございます。良い話ですね。素敵、温かい気持ちになりますね。早速もうその始めと終わりというところだけが今あのパーツとしてはあったので、
スライドがあるからちょっと
座って次に、あ、もちろんです。ということでこの中の部分ですね、今こうスタートは太田さんが、そしてゴールも太田さんがね今日務めていただいてますけれども、その真ん中の部分をお願いします。
ちなみに今ねお写真にこれ写ってんのが佐々木悦夫、似てます？
似てる。
佐々木悦夫さんという、はい、さっきあの太田さんがリンゴの畑で無敵化リンゴっていうね無農薬の変わった作り方をやってもいいよって言ってくれた本人なんですけども、これは私のおじさんですね。おじさんですね。でこれはね去年の2月にじゃあ今年やりますかって言って全員で集まって、これはあの愛宕神社の西側左側のにあるあの畑のとこです。で向かいに見えるのが石神山とかですね、風の丘とかが向こう側に見えて、あのそういう場所でやったというやつですね。であの悦夫さんがこの一度はやめたリンゴ栽培だったんですけど、今日はね来る予定だったんですけどちょっと他の用事があって来れてないんですけど、あの代弁というかね代わりに昨日聞いてきたんであれなんですが、悦夫さんってあの自然栽培無農薬のリンゴを30年ぐらいかなあの作ってたんですが、あの奥様があの3年前に亡くなられて、で一人では管理しきれないということで2年前にリンゴ栽培をやめちゃって、で2年間放置してた畑だったんですね。でそれをあの簡単に作れる方法でお酒作れるんじゃないかっていう太田さんの提案がありまして、まあ、それでじゃあやってみようかってことであの貸してくれたんですけど、あの話すっ飛ばしてね、結果今どうなってるかというと、
はい、
超ノリノリになってまして、
じゃあ一瞬2年休んでまた再開になるんですか？
いけるなってなってまして、
いけいけ悦夫さん。
悦夫さんっていうのは農業の世界で無農薬の自然栽培をやるその友達っていうかね仲間が多い人なんで、
へ、
あと今日もその用事がある、うん、で来月も東北6県からそれたちが集まる会合があると。
へえ。
でその会合で自慢しまくってるらしいです、うんうん、
この今日こうビールができたこととか、
俺の畑で自然栽培の無敵化リンゴで酒造りやってるって自慢して回ってるらしい。
かわいい。悦夫さんおいくつなんですか？
悦夫さんでも78とかです。
78で俺今これやり始めたんだってことがあるって最高に素敵ですね。
で悦夫さんにもね、うん、あの6本セット6パックを、
はいはいはい
はい、もちろんお送りするわけですよ、
はいはいはいはい、
でも何本来るんだって言って数が少ないから1人6本でお願いしてますって言ったら、はい、いや俺は来週再来週か自然栽培の東北6県の仲間に自慢したいので、はいはいはい、うん、4パックくれと24
みたいな作ったこう本人が太客みたいな、
そうめちゃくちゃ自慢してるらしくてでノリノリになったらしくて、
はいはいはいはい、
で来年以降も悦夫さん自身も協力するんであのやりましょうと、
はいはいはいは
い、いうことでね、なって、まあ、今日ちょっと来られなかったんですけども、はい、まあ、なかなか貸してくれる人がいないっていうか、うん、いや、なんでかっていうと、うんうん、生食用の食べるリンゴを作った方が高く売れるんですよ、はい、あのキロあたりね、
ああああああ
手間をかける分手間はかかるけど高く売れる。でもこっちは手間かかんないけどジュースにするから生食よりは単価が安いですよね、
うんうんうんうん、
でもそれでもいいよって言ってくれる人じゃないと参加してくれないんですけど、あ、まあ、それでもいいよって言ってくれたんでこういうことができているという感じです。はい、でちょっとね今日来られなかったんですけど、
うん、
もうすごいノリノリで自慢してるんで、ちょっとい
い、
そのことだけ
愛おしい
そうそう愛おしい、
素敵ですね。
そうそうそう、
でもそういう結果的にいい、うん、農家の方もいいって思える結果になったということが いい、すべてがいい
循環。なんかね、あの、東北6県の自然栽培をやってる6、70代の間で大ブームらしいですよ。
はい、はい、今噂の、
そう今噂 の, 今噂のあれどうやってんだっつって大ブームらしい。はい
はい、でもいいですね、そうやって、はい、新しいムーブメントに。
あのね、ぜひあの皆さんお隣の人たちと喋りながら飲みながらでいいんですけども、うん、一応1年間を振り返るスライドをね作ってきました。
はい、
これあの一応左側からいきますと、うん、2月、3月、4月、5月、6、7、8、10とかなんですよ。だいたい1ヶ月に1枚ずつになってるんですけども、
うんうんうん、
あのリンゴどんな風にできるかっていうのをちょっと、あのご紹介したいと思うんですけども。これあの2月の下見です、
はい、
私と及川さん、グリーンネイバースハードサイドの及川さんと、うんうん、遠野醸造の袴田さんと私と越尾さんと、あと写真撮ってくれる千葉桃ちゃん5人で下見に行ったんですけども、うんうん、まあね、寒いです。もう
雪ですもん ね,
もうねご覧もうご覧のようにあの寒いんですけども、
はい、
でね、ちょうどねこれ黄色の、これモノクロの写真かと思いきやここだけ黄色いですよね、
うんうんうん、
これあの要は何かというと、あのリンゴ畑で羊を飼ってるんですよ。
お
ー、でその羊が外に出てこないようにバリケードを
ー、
作ってるっていうかね、閉じてる越尾さんなんですけども、うん、まあ僕この時初めてリンゴ畑、今年初めてやるんで、あの、はい、畑の広さとかもよく分かんないんですよ、全部雪だから、
うんうんうん、
まあでも、まあ、とにかくこんな感じでスタートしたっていうのは2月です、下見ですね。はい、そうするとあの3月、あのこれ3月の、ね、下旬の方なんですけども、うん、3月下旬になるとチェミさんもいます。
あ、これ、あ、これでね、こっちだよね。
この辺だとね、だいたい気温8度ぐらいで、まあ、立ってると寒いんですけど、日差しがあるともう汗かくぐらい暑いっていう感じなんで、
うんうん
うん、僕この時ねどうしてたかっていうと、午前中に剪定をして、
はい、
午前中のうちに驚か温泉天の湯に行くと、
はいはいはい、
剪定してお風呂入って、剪定してお風呂入ってっていう
の
をやったんですけども
、外気みたいなもんですね。じゃあ
これがね一番目の誤算が、はいはい、だいたいね170本ぐらい木があるんですけど、2日で終わるって言われたんですよ、
うんうんうん、
ところが越尾さんの畑2年間放置してたんで、
はいはいはいはい、
枝の太さが8倍、その 2×2 だから、8だから、その2年放置してると太さが8倍
になる。なるほどなるほど。おうおうおう。
で、かかる時間も8倍になりまして、2日で終わらなくて結局あのタッキーさん、タッキーさんが、
タッキーさん
もう1週間ぐらい毎日やってく
る。拍手だ、すごい
すごい、もう本当にあの剪定バサミって言ってね、はいはいはい、あの8ミリぐらいのやつをパチッパチって切る道具持ってたのに、タッキーさんがやってるやつがあの10センチぐらいの、
やばい、10センチ、
ノコギリ、
ノコギリ。
まあでもね、これ2年間放置してたから来年からはそんなにはかかないんですけど、まあそれをね国人くんとかね、あの何人かいたんですけど、あの剪定というのをやりました。でこれ剪定というのをやると生えすぎた枝を取ることができるので日当たりが良くなるとか、あのリンゴに栄養がよくいくとかね、あと病気の枝を切るとか、まあそういうことをやります。でその後ですね、4月は、
はい、
あの芽が出てくるのを待ってるんですけども、その芽が出てくるのを待ってる間にですね、
うんうん、
あの袴田さんと及川さんに、
うんうんうん、
あのハードサイダーの作り方みたいな、勉強会を YouTube でやりました。これはね、あの今もね
今も見れる、
今も見れるんですけども、こうやって普段のビール作り、ハードサイダー作りのこだわりとかっていうのをこう聞いて、うんうんうん、喋ってるやつなんですけど、これ後で聞けるんですが、まあ、とにかくね、あのハードサイダーとかって普段皆さんあんまり馴染みがないと思うんで、
はいはい、
どういうものなのかっていうのを、
はいはいはいはい、
やばい、電池がなくなってきたぞ。
電池がないです。でっかい声で言わなくていい、
顔すごい、
電池がないです。バッテリー続きます、大丈夫ですか。
ね、誰かタイプ C のね充電器持ってる人、
タイプ C の充電器を。
で5月になると、あの花摘みって言って、うん、あのお花をこう摘むっていうのをやります。
色味が出てきます、
たくさんなりすぎないようにちょうどいい量になるようにちょっとやるんですけども、これもね大して1日ぐらいで終わりました。あのその簡単です。
そうなんですね、うん、さっきの
170本
10センチみたいなことはないんですね。
最初だけ大変だったのは。
そうなんですね。
これはね170本ぐらいの1日とか半日ぐらいで終わりましたね。でその後もう一気にでかくなります。もうこれがね大体拳よりもちょっと小さいぐらいですね。でこれちょっと見づらいんですけど、糖度がね7度 とかになってます。で、皆さんが八百屋さんとかで買うやつは糖度が15度、はい、その半分なんですけど、今回収穫したのは糖度が11度とか12度。
あ、甘いやつだ。
甘いんだけど店で売ってるよりは甘くないや
つ。なるほどなるほど。
でこの時は糖度7度ぐらいなんで、あともうちょっとだね、いつと収穫しようかっていうのを相談してるということですね。で8月ですね、まあ、これも収穫なんですけど、これがもう普通と違ってて、普通のリンゴって赤くするために9月、はいはいはい、10月長ければ12月までほっとくんですよ、
はいはいはい、
ところがもう青くていいのでもうすぐ8月に取っちゃう。
あ
で甘くないから虫がつかないんですよ。
なるほど。
で虫がつかないから無農薬でよくなる。
へー、仕組みが理解できました。
そうそうそう。なので食べる用じゃなくて原料用だからもう無農薬で、しかも短期間でサクッと取れちゃう。
い
い。でちなみにこう取ったやつは宮守川上流生産組合ってところに持っていて、ジュースにします。
へ
ー、これ及川さんがジュースにしてくれた一斗缶でジュースなんですね。
組合さん、さすがだ。
で皆さんが今日飲んでるやつがこれが原料ですね。
なんか思ってるより色が濃く見える。
濃く見えるよね。
はい、なんか最初人参ジュースレベルの色に見えますよね、うん、へー、まあ、でもこれがこうビールになるときにまた色が変わるってことなんですね。
はい、でその後ですね、仕込み。
仕込みだ。
これあのと左側が遠野醸造さんの仕込みの様子の有賀さん、うんうん、右側がグリーンネイバースの及川さんが仕込んでいる様子です。でこれはね、遠野醸造さんはフルーツビールなので、うんうんうん、途中でリンゴ果汁を入れているですね。
なるほど。
でこれがセゾン酵母。あ、セゾン酵母じゃない、これホップ。ホップです。
ホップ、緑色してるちゃんと。
ホップです、
うんうん。はい、
で10月に醸造を開始して、はい、だいたい4週間とか1ヶ月とお伺いしてるんですけども、
うんうんうん、
その間にラベルデザインの投票を皆さんにしていただきまして、
いろんなパターンがありますね。そう、色もちょっと違う。
なので今回なったあのハーベストブリュー2023の方は、これはあの及川さんが撮影された遠野の写真が、うん、はい、記録されてます。
はいはい、あ、及川さん自ら撮ってください。
自らだと思います。でね、これ皆さんね、あのぜひね持ち帰ってください。あの
絶対持ち帰ります。
これめちゃくちゃ数が少なくて、
うん、もうこの缶飾った方がいい。
もう二度とないやつなんで。
もう二度とないよ、絶対持って帰ろう。
あと下はテキカアップルセゾン C が選ばれたんですけど、これは輪をかけて数が少ない、さらに数が少なくて。
なるほどね。
今日で終わ、今日で終わりレベルです。
今日しか飲めない。
今日で終わりレベル。
スーパー限定品。めちゃめ
ちゃ、はい、まあという感じで今日皆さん食べていただいたのはこれってことになります。はい、
いいですね。
説明は私から以上ですね。
このラベルまでもう全部手掛けられて素晴らしい。いいですね。最高に盛り上がってきてますね。もういい感じ。おさあ皆さん、すいません、私もちょっと今飲みふけてしまって、さあの次を開けてしまって、あの余談ですけど、カップに入れると香りがより楽しめるんだななんて思っていたら、司会司会と呼ばれてきたんですけれども、あの皆さんね、お集まりいただいている皆さんにあのご紹介したいなと思うこといくつかありまして、遠野羊の会というものがあって、ちょっとこちらのね、今日受付を担当していただいたちえみさんに羊の会についてご紹介いただきたいと思います。ちえみさんです。拍手お願いします。
どうもこんにちは、ありがとうございます。
ちえみ、ちえみさん、
この場をお借りいたします。遠野の羊の会っていう風に名乗っております小林と申します。はい、慣れないプレゼンです。このスライドは全部読み上げれば出来上がるように、簡単に済ませるようにプレゼンを作ってまいりました。で一部動画があります。だからあのそこそこ長いんですけれども、お使いください。話がぴょんぴょん飛びますがご勘弁ください。
大丈夫です。
皆さんもとっくに承知だと思いますけれども、とあるお酒が生まれました。はい、皆さんもう飲んじゃってますね。
イエーイ、うん、
先ほどから説明されている通りのことが、まあ、バーッと書いてあります。エツオさんっていう名前、リンゴが出てきて、生食よりも、間引く方がいいっていうようなお話、太田さんって出てきて、大輔さんが出てきてっていう感じですね。はい。で、この写真もさっき出てきました。はい、食用リンゴを、使わない、挑戦が、冬スタートしていて、実はこの写真もさっき出てきたのかもしれませんが、すいません。実は同じ、リンゴ園に羊がいたんですね。で、私にとってはこの羊の方がリンゴよりも、親、はいはい、と。
親親
悦夫さんは体を悪くしてリンゴ園を畳もうと悩んだ。でも、続けるために、羊に、雑草を食べてもらえばいいと思ったみたいで、実はこのシードルプロジェクトの前に10月には悦夫さん、この方、78歳、あれ6だったかな、なんですけれど、本日いらしてませんが、3頭の羊を飼い始めました。で、この会場に来ています、滝本浩一さん。今立ってらっしゃる方ですね。
配ってくださいましたね。
この方が、実は12月に羊を4頭飼い始めておりました。まあ、顔の黒いの、顔の白いの、いるわけですが。
かわいい。
はい。羊は家畜として改良される過程で毛が生え変わらない生き物になった。だから人間が飼ってあげないと病気になります。でも、この毛刈りっていうのはどうしたらいいか全然、飼い始めてわからないから見学に行くというので、その頃私、面白そうなのでついて行きました。で、これが、あ、ごめんなさい、間違い。
お、刈られてる。
あれ？
意外におとなしくしてるんですね。かわいい。もう、無抵抗ですね。
そうです、そうです。こんな風に、まあ、スイスイと毛を刈る。次。あと、この。
かわいい、ついてきてる。かわいい。
真ん中歩いてるのが、その佐々木悦夫さんですね。
かわいい、みんなついてくるんだ。
ですよ。この動画はちょっとじっくり見てもらいたいんですけど。
へえ、かわいい。
全部の羊がこうじゃないですよ。あの、ここはとっても上手に飼ってらっしゃる。
そうですね。
餌差しにいらっしゃるんですけど。
へえ。あ、やっぱ黒い子はちゃんと全身黒いんですね。
品種いろいろですね。
ねえ。はあ、種類が、名前があるんですね。はいはい。へえ。かわいい。かわいい。
お、私抱きつこうとしました。
かわいい。チャンスだぞっていうのが入ってましたね。
まあ、要は逃げられたっていう感じですね。そこに一郎さんがやってきて、うちの旦那なんですけど。
あ、一郎さん映ってますね、
見学に一緒についてきてくれて、っていうような。まあまあまあ、ちょっとあんまりにも広いので。
ああ、はい、かわいい。
生きる絨毯みたい、生きるベッドみたいな、とっても気持ちのいい生き物です。
ジェミさんかわいい。
だから、プロの人が10分で1頭刈り上げる姿を見ちゃったんですけれども、だからなんとかなるだろうと思ったら、非常に大変で、あの、大人がみんな一歩一歩の足を押さえて、
何とかかり、6人がかりか、
です。ひどいことです。まあ、知ってる顔がたくさん。
はい、はい。本当、りょうこさんもいる。
うん。それでもなんとか7頭分の毛刈りをしました。こんな風にベローンと続いて、
すごい。
取れるわけですね。
本当に絨毯だ。
うん。まあ、大変だなっていうのは知りましたから、私の中にはその羊を飼う人を応援したいな、で、毛刈りだけも手伝いたいな、みたいなのは芽生えたのはあるんですが、ところで、買った羊毛はどうするのかな？あの、全く関心がなかったんですね、二人とも。だから。
燃やすつもりだったって書いてある。
燃やすつもりだったんで、捨てちゃうの？ってなったわけですよ。
はいはい、
なんか、本当に、 捨てちゃうみたいな感じですね。で、多分私は後悔するなと思った。はい。というわけで、洗ってみました。何か協力してもらって、
はいはいはい、はい。
リンゴ園、同じリンゴ園で、乾かしました。
もこもこがいっぱい落ちてる。
染めたりもしました。あと、遠野市内の草木で染める方とコンタクトして、その方に染めてもらいました。
は
いはいはい、あと、これ、遠野エコネットという、森の中で体、いろんな体験をさせてくれる団体ともコラボ、
はいはいはい、
森フェス、やりました。
うんうん、
これ、子供でも作れるものを、羊毛ボール、地球玉とか言って、楽しんでもらったりもしました。
かわいい。
あ、ありがとうございます。
かわいい。
うん、羊毛で、羊を作る。羊で羊をっていう感じ
ですね。これかわいいですよね。
で、リンゴの木の上にこう、並べるサイズ感わかると思います、はいはいはい。で、最近はちょっと進化して、
かわいい。こんなのもあるんだ。
あ、先週生まれたばっかり。
生まれたばっかり、生まれたて。
うん、あとはまあ、ちょっとアクセサリーなんかも作り始めました。はいはい、アクセサリー
めっちゃいい。かわいい。はい、
まあ、そもそも、遠野っていうのは羊にもともと縁が深いですよ、
う
ん。
そうですね。
ジンギスカン食べますし、はい、
うん
うん、でそのだから遠野さんの羊毛なのですから、
はいはいはい、
うん、遠野のホップだとかビールだとかにも相性いいでしょうし、うん、ジンギスカンと、
ですね、
例えば組み合わせた、ね、コラボの何か、うんうん、例えば、ふるさと納税みたいなのに行けたらなっていう夢はちょっとあります。
いい
仲間を募集しております。毛刈りをやってみたい人、
毛刈り
春にお呼びしますので、今日例えば連絡をください。あとは実際に飼ってみたい方、
飼ってみたいです。あ、飼ってみたい、お家に羊を、
うん、羊飼育仲間を、滝本さんも、悦夫さんも求めてますし。
おー、
うん、
お
ー、まあ、あとはね、なんだろう。
へ
ー。一口オーナーみたいなもの、
はいはいはい。
みたいなのを考えたりもしてるみたいです。
確かに、鯉とかね、育ててもらう仕組みありますもんね。馬とかね。
先ほど紙を配りましたが、
はい。こちらですね。
あ、はい。羊の会のチラシも配りました。
はい。
あと、はがきみたいな小さいカードもお配りしましたが、
う
んうん、実は、遠野市内で販売が始まりました。うん、遠野、市役所の向かいあたりに、ハンドメイドのお店、
はいはいはい、
があります。星野ギルドさんとか、
はいはいはい、
それのカードもお配りしましたので、
はい、うん、
そちらに見に行っていただければな、
うん、
と思います。
はい。
ご関心あれば、連絡ください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。じゃあ、締め挨拶、何かありますか？
一番大事なお知らせがありました
。はい、一番大事なお知らせ。
一番大事なお知らせがありまして、はい、今年なんとか1年やってみたんですけど、はい、まるっきりダメだったらもうやめようと思ったんですけども、
うんうん、
一応これは来年もできそうだなと思っておりますので、
イエイ、
今年はねちょっと生産量が少なかったのと本当に 100% にはできなかったので、はいはいはい、来年頑張りますので、来年も、
来年も
お願いしますというのと、
ぜひ
お願いの参加の仕方がいろいろありまして、
うん、
飲む、これが一番嬉しい、
飲む、
あとは余裕があったら枝を切りに来たり、
10センチという噂のもうでも、
もうない、
もう10センチはない、じゃあみんなで、ね、やりやすくなって
作るの協力したいよって人は、
はいはい、
僕毎月帰ってきてるから、
うん、
毎月何かしらちょこっとだけ
やってみたい、はい、
クニックも多分来るんで、
うんうんうん、
ちょこちょこね、毎月じゃないにしても、ね、
うん、来れる時にねいらっしゃってるんですね、はい、
来年も今年ね2023って入ってるんで、2024あるんじゃないかと思うんで、
ありますね、
よろしくお願い
します。みんなでこのビールを、はい、サイダーを盛り上げていくということで、はい、やれたら素敵ですね。では、はい、
もうそれが伝え、来年もやります、来年もよろしくお願いします、
来年も、ではじゃあ本当にじゃあこれで締めたいと思います。では最後はですね、一本締めでよろしいですか。
僕ね、一本締めも最初と最後全部持っていく太田さんっていうキャラ付けを今年しとく
じゃあ
そう最初と
最後の太田さんもいらっしゃるということで、
最後は太田さん、
では太田さんこちらお願いします。
はい、
2024
年に向けて一
本締め、はい、
よー、ありがとうございました。
素晴らしい、
ありがとうございました。皆さんね、まだ飲み足りない人は飲んでもいいんですか？ある分はどうなんでしょう？はい、片付けつつ飲みつつ片付けても、
このような感じでパーティー参加者の皆様と当日大いに盛り上がることができました。また当日ご参加いただけなかったプロジェクト参加者の皆様にはですね、ご家庭の方に6缶パック3本のハードサイダーと3本のフルーツビールをお届けしますので、ぜひご家庭で楽しんでいただければと思います。それで味の方なんですが、この1年間私機会があればシードル、ハードサイダー頼むようにして、なるべくいろんな種類こう飲んでたんですけれども、まずですね、ハードサイダー、ちょっとビアスタイルに近いような、まあビールに使うような酵母を使ったハードサイダーってもうシードルと全然違うのはもちろんなんですけども、でその味私すごく好きになってよく好んで飲むようになったんですけども、今回の未成熟のテキカリンゴ使ったやつはもうそれともまた違った、かなりスッキリな、なんかねドライな飲み物になっていて、まあ、途中ね及川さんも言ってましたけど、やってみるまでは怖かったけど、やってみたらなんか別の新しい方法が見えたみたいなことをおっしゃってましたけど、いや本当にね全然違うんですよ。なのでお届けされるやつも美味しいし、ぜひ楽しんでほしいんですけども、クリネーバーさんでのいろんなこうスタンダードなレギュラーのハードサイダーも専門で取り扱ってますんで、ぜひねそれとも飲み比べてみるとすごい面白いんじゃないかなと思います。あとはですね、味に関して当日アンケートなんか取ってたんですけども、ジンギスカンと一緒に食べたいねっていう方多かったです。これはね次絶対やりたいですね。ちょっとね冬だったんで外でねジンギスカンできなかったんですけど、これなんかいつか機会捉えて必ずやりたいなと思います。はい、今回はですね発案からすると1年で、最初の畑の下見からすると10ヶ月ということで、もうあっという間に時間が過ぎ去って、あれよあれよという間にこう完成しちゃったという感じなんですけども、終わってみるとですね、なんか本当にあっという間だったです。でそのあっという間っていうのは、なるべく手間をかけないで作るようにしようということと、なるべく多くの参加者を集めるようにしようとしたことでですね、すごく小さな負担で挑戦することができたなという意味で、なんか本当に楽しくあっという間のプロジェクトでした。まあ、今回のプロジェクトはもう廃作しちゃうんじゃないかっていうリンゴ畑を使って、これまでとは違う使い方で再生するっていうことが目的だったので、そういう意味では初年度いい試みができたんじゃないかなと思っています。でこれが本当にうまくいってるかどうかは来年以降続けられるかどうかにかかっている部分があると思うんですけどもね、とりあえずこのやり方だったら、うん、来年も続けるんじゃないかと思ってますので、ぜひまたやってみたいと思います。でね、途中からでも加わりたいよという方も大歓迎ですので、どんどん私宛に、あるいはプロジェクトの誰か宛に、もう何人もでやってますので、お声掛けいただければと思います。私自身はこういうネットとかデジタルのものづくりばっかりしてきたので、こうリアルな農作物とか、それによる加工品のハードサイダーとかに関わることができたのはね、すごく嬉しかったです。楽しかったし、あとなんかいろんなアイデアももらいました。だからこの後さらにまたいろんなことやっていきたいなってことが思いついて非常にワクワクしてます。はい、ということでちょっとねいつもと違うメディアループだったんですけれども、またいろいろチャレンジしていきたいと思います。本日はこの辺で、また次回お会いしましょう。